タネラジ。
どうもオレンジです、
全力脱力タイムスがめちゃくちゃ面白かったですね、あ、ポンです。
世の中でもタネにしようタネラジ、よろしくお願いします。
お願いいたします。映画、テレビ、ラジオ、イベント、展示など様々な娯楽ごとの予定で気になったものを拾っております。タネラジ、タネスケのコーナーです。今度こんなんやるらしいよというですね、行かなくても見れなくても話の種にでもなればなというふうなことで、皆さんと共有したいなというふうに思っておりますが、まずは先週ね、私たちが楽しんだ娯楽の話などしてみましょうか。さあ、オレンジさん。
そうですね。別の機会に、観察や朝顔にハマったって話をしてたんですけど、はい、同じくちょっと前にやってたものにこのタイミングでハマったシリーズとして、今、映画で公開している劇場版、バイオレット・バーガーデンというアニメーションがありまして、はい、まあ、共演のね、はい、
作品で
犠牲になった方も、はい、関わってらっしゃったということで、いろいろと思い入れがある作品ではあるんですけど、それを初めて今回このタイミングで見まして、一通りシリーズと、あと、外伝という映画バージョンもありまして、それも合わせて今ネットフリックスで見られて見たんですけど、これが本当に素晴らしい作品で、もともとね、戦争の中で、ある種武器として、育てられて、いろいろと殺戮を繰り返してしまった少女が、まあ、成長してそこの戦争の中から離れて、手紙の代筆屋になるっていう話なんですよね。だから人々の思い、だからもともとはマシーンだった、ある種マシーンとして、生きてきたから、なかなか人の感情とか分かんなかったんだけど、徐々にその手紙の代筆を通じて人の心をどんどん理解していくっていうストーリーで、その手紙にかけられる物語も毎回いろんな人のエピソードが出てきて、その毎回こうグッとくるところがある中で、今回は劇場版公開されてっていうところで、見事にその今までのシリーズと外伝の話とをね、まとめた話になっていて、いや、これは京アニさん、やっぱすごい優秀な方が揃ってるなってことを改めて実感させられて、このタイミングでまだ劇場で公開していて、かなりヒットもしてるみたいなので、
映画は行ったんですか？
せっかくなので映画も行きました。もう一気に行きました。だからシリーズ見て、外伝を見て、映画見るって流れで見たので、もうバイオレット・エヴァーガーデンに染まった4日間ぐらいかかりましたね。
なるほど、ありがとうございます。
今日の
私はもうね、まんべんですよ、まんべん。
あら、始まりましたね、まんべん。
テレビですけど、浦沢直樹さん、漫画家のね、浦沢直樹さんが、ちょっとオープニングはちょっとガッときてるんですけど、実際の漫画家さんの仕事の現場を、うるせえな、
はい、
その漫画家さんと一緒に眺めるという形で、今回は二人、仕事場で、間にクリアボードというか、板は、
野暮なものだみたいなこと言ってましたけどね。
いや、でもね、いろいろこう、キャラクターとしてのね、なんか、心の動きはありますけど、でもやっぱりその漫画っていうことの絵のなんかちゃんとした思いがそこにあって、なんかその技術がどういう風に表現になってて、で、僕らもやっぱり漫画ってやっぱこう、目で見て直感的にわかる。なんか僕らでも漫画について、なるほど、そういう風に思うっていうのが、すぐ共感できるところがあって、難しい技術論なんだけど、僕らの心に刺さる表現に、そのダイレクトにその書きながら変わっていく姿とかが、ああ、こう、そうかっていうのが納得感もあるし、びっくり感もあって、しかもそれを危機としてなんか楽しそうにやってるんだよね。なんか、二人、話を聞いてる二人とかも。だからこれはなんかやっぱり漫画っていう媒体はやっぱいいなっていうか、他のものでもできるのかもしれないけど、なかなか難しいなっていうか、ね、ほんと一本書いただけで何かが始まっちゃうっていうのは、これ他のね、芸術とちょっとやっぱ違うのかななんて思ったりもするんですけど、なんか面白かったんで、続きもね、千葉さんの回はとっても面白かったですけど、続きも気になるなというふうに思っております。
巨匠揃いですからね、今シーズンもね。はい、
さあ、では、そんなね、皆さんも楽しんだり、噂話を楽しんだりするための情報ということで、まずは気になる新作映画の情報を参りましょう。オレンジさん。
はい、まずは82年生まれキム・ジーヨンですね。これ、だいぶ前に、30分読書でも僕の方で紹介した本の、まあ、原作として映画化した作品で、10月9日からかな、公開されます。平凡な女性の人生を通して韓国の現代女性が担う10月と生きづらさを描き、日本でも話題を集めた小説ですね。そちらを、まあ、今回が長編デビュー作になるキム・ドヨンさんという方が監督されたそうで、ちょっとなんか原作とラストが違うみたいな話も聞いているので、原作を読んでる組の人も含めて、面白いとか、また違う楽しみ方があるのかなとも思いますし、まあ、そもそも原作を読んでない方はこれは今の時代に、まあ、今の時代に何て言うんだろうな、こう明らかにこう目には見えないんだけれども奥深くに根深く残っているそのまあ差別の問題とか意識の違いの問題とかが描かれている小説だったりしたので、読んでない人もこのタイミングで映画でね、まあ2時間ぐらい118分ですので、見ておくといいんじゃないかなと思っております。必読だと思います。必読で必見だと思っております。
はい、
あともう一本が、星の子という作品ですね。日本の映画で、芦田愛菜さんがね、主演の映画として話題になってますが、これが、原作が今村夏子さんという方かな。この前の、芥川賞とかを取った方で、原作的にも興味があったんですけど、今回。まあ、大好きなお父さんとお母さんから愛情たっぷりに育てられた千尋は、その両親は、病弱だった幼少期の千尋を治したという怪しい宗教に深い信仰を抱いていたという、その、まあ、なんか信仰を巡る子供の話だったりするので、また、なんて言うんだろうな。結構こういう信仰をね、描いた作品、昔からカナリアとかいろいろあったりしますけど、あとは最近で言うと、忘れした、山中陽子監督が撮った正式なタイトル忘れちゃいましたけど、映画とかもその宗教の、ね、話とか描いてたりとかして、そこは今の日本においてもかなり大きな問題で、まあ、昔からねそれこそオウム以降とかでもいろいろと注目はされていますが、よりなんか宗教の力みたいなところが、宗教とか信仰の力ですかね、みたいなことが改めてフォーカスされている時代だったりするので、そこをどう描いていくのかみたいなことはすごく興味深い作品だったりします。監督がさよなら渓谷とかね、日々これ口実の大森達治さん、大森奈緒さんのお兄さんですね。はい、
なんかこう
注目しております、ね、
宗教っていう概念だけじゃなくて、こう両親というものとの、うん、まあ子供の関係性というのは随分変わってきて、この関係性がゆえに子供が苦しい思いをしている面とか、ね、虐待とかっていうのも、うん、それに対してほらお母さんお父さんにこう怒れないんだよね、子供って。それすらも受け止めてしまうみたいな関係性があって。うんうん、だから親子の関係性ってものをちょっと特殊な視点を持ちながら、うん、なんか改めて見つめ直すような作品になっているような気が僕もする。うん、はい。では、ポンの方からですが、はい、ですね、まあ我々はドラマ版で結構楽しんだんですけども、本気の印という、
うん
うん、まあ、漫画のね、ドラマ作品なんですけれども、これ、まあ、
結構昔の漫画ですね。
東海テレビという、まあ、地方局、まあ、愛知県の、放送局でやってたものなんですけど、まあ、この演出がもう完全に普通のテレビドラマとはもう一線を画すっていうか、何が起こっているのかが、うん、まあ、本当に薄味のまま進んでいく、まあ、カメラも定点のまま進んでいくみたいなところがあって、
うん、不穏なね、
うん。そう、このムードをちゃんと残しながら連続ドラマとしてやってて怖えなと思ってたのが、まあなんかすごく、カンヌでなんだっけ、オフィシャルセレクション、カンヌレベルに選出とかって、なんかすごい評価も受けてるんですけど、うん、まあでもそれは映画っぽいと言えば映画っぽいし、うん、まあ撮った方もね、あれですよ、僕が好きな横顔の深田浩二監督で。
深田浩二監督、はい、
はい。はい。まあね、肩書きで紹介してもなんですけど、まあとにかくこのエッセンスを映画館で見るっていうのは、まあやっぱもしかしたら非常にふさわしいことかもしれないので、うん、まあ主演のね森崎ウィンとかも最高だよね、これね、なんかあの感じというか、 まあまあまあ ね、 いいね。はい。ということなんで、ちょっと興味がありますんで、まあお時間ある。まあちょっと
長い。228分です
ね。長いですね。まあ切れないっていう感じもあります
けど、ね。3時間40分、うん。
そして、
4時間ぐらい。
で、まあね、ダメな女が出てくる作品でありますが、この続きとしては、フェイスベーストという、このダメ男が2人出てくる物語で。
あら。
これもね、うん、なんかね、不思議な話ですよ。さっき宗教の話出ましたけど、なんかダメな2人がもう本当、うん、ニッチもサチも行かなくなっちゃって、なんか映画を作ることになるの。
あら。
その映画の制作で、なんかあの何、宗教とかそういうテーマを入れると、もう、ヒットするんじゃないかっていう、だから面白くなくてもいい。そのテーマとかで行こうみたいな。そういうね、本当に本質的にダメな感じを、すごい、まあやって、まあ中身的にはそれがだんだんまた映画夢中になっていくみたいなことが、筋上書かれてるんですけど、なんかダメ人間っていうのをどう描くかっていうのは、ちょっと僕の中で結構興味がありますので、うん、フェイスベースト、ね、という映画ですね。これちょっと面白そうだと思います。あともう一個だけ、ナチスのホロコーストから逃げるために田舎に疎開した少年が差別と贖いながら、強く生き抜く姿ということなんですけど、全編モノクロで、なんかね、このすごい絵力がすごい、予告編見ていただいた方がいいと思うんですけど、
うん、
なんかもう、国際映画祭で見てる人たちが結構立っちゃったみたいなことを予告編では語ってましたけど、うん、それくらいやっぱり衝撃的だけど、やっぱりこうその強い力で観客が見返すことで、また味というか力が出てくる作品なのかなというふうに思います。異端の鳥という、ね、作品ですね。うん、はい。映画はそんなところでございます。さあ、オレンジさん、続きは何だろう。
名画座は一緒です。先週と同様、飯田橋銀霊ホールでリンドグレーンとストーリーオブマイライフ、はい、私の若草物語がセットでやっておりますので、はい、ぜひ皆さんこの機会に見に行きましょう。
はい、宣伝なのね、ここはね。そして、家映画という区分でいつもね、ご紹介しています。金曜ロードショー、BS シネマ、うん、午後のロードショーで映画天国などいろいろありますが、まあ、これもね、ちょっと、ブログなど見ていただきながらと思ってはいるんですけど、ちょっと今週ピックアップしたいところは、グリーンカードというですね、アメリカの映画で、ニューヨークで、うん、アメリカの永住権手に入れたフランス人と、書類上だけの夫婦になるみたいな話らしいんですけども、なんかこうね、人種の問題というかその社会の問題を、まだコメディだそうなので、こういうふうに描くっていう視点は面白いなと思うので、まぁ、ちょっとグリーンカードチェックしていただいてもいいかなと思います。そして気になるラテランですね、うん、テレビ番組とかラジオ番組などちょっとピックアップしたいというふうに思いますが、今回は、お待たせいたしました。24 Japan がいよいよスタートでございます。
誰が待ってるんですか？
行きましょう。そしてですね、土曜プレミアムというフジテレビの、映画とかやる枠ですね。ここで鬼滅の刃が、うん、総集編みたいな形でやるそうですので、うん、まあ見てない人とかはね、ちょっとこれを、はい、見て一丁かみしてもいいのかななんて思います。
もう最終回迎えましたからね。
はい。そして TBS ラジオではですね、日曜の8時からいつもなんかいろいろスペシャル枠とかやってたんですけど、いよいよね、10月4日からラジオ寄せという枠が始まります。まあね、ラジオで、落語が楽しめるというコーナーになるわけですが、まあ、コーナーって番組ですね。うん、はい。なかなかね、本格的な感じもあって、きっちり寄席のね、落語を聞けますんでいいなと思いますけども。なんか他もね、いろいろ調べたら、しのすけラジオ、落語でデート、文化放送とかね。あと、NHK ラジオは、新内共演という番組があったりしますので、そちらなんかも、うん、楽しめるのかななと思ったりします。さあ、それからちょっとパッパッと行きましょう。気になる商品ですね。カルビのポテトチップスのパッケージが変わって縦長になるそうです。はい。それから、大型総合 LGBTQ センタープライドハウス東京レガシーというのが開業するそうです。なんかちょっとね、これパッと見よくわからなかったんですけど、まあとにかくイベントを企画する多目的スペース、相談支援を行う個別スペース、日本における LGBTQ のコミュニティアーカイブを収めるライブラリーなどがあるそうです。まあ場所的には新宿の、2丁目に近いのかな、新宿1丁目、新宿御苑ビル2階ということで、新宿駅から15分だそうです。ちょっとね、この場所を覗いてみて、どういうふうなことをやろうとしているのか、ちょっとね、確認してみてもいいのかなというふうに思います。ではイベントです。メンジさん。
はい、イベント、たまたま見つけたんですけど、公開シンポジウム、池上彰と考える東京の未来、世界を友達にということで、皆さんおなじみの、池上彰さんと一緒に、なんか東京の未来を考える企画を、立教大学かな、と日経さんで、日本経済新聞さんでコラボしてやるそうです。テーマ、第1部、先輩に聞く私と日本、第2部、討論、世界を友達にということで、立教大学の学生さんも登壇しながら、あと池上彰さんと、いろいろと今のね、東京のについて、そしてこれからの東京について、まあ、東京五輪とかね、パラリンピックとかいろいろと含めて、どういう話を、まあ、国際交流の話がメインになってくるのかな、みたいなんですけど、うん、そこら辺のお話を、まあ、無料でやるそうです。10月10日の13時半から16時オンラインで開催するそうなので、
はい、
まあ、時間があればね、見といてもいいんじゃないかなと思います。
はい。
あと、じゃあ、展示いっちゃっていいですか？イベントあります？ポンさん。
大丈夫ですよ。
大丈夫。
はい。
はい、展示で僕これ行ってきたんですけど、うん、まあ、別の機会にも話したショーン・タンの世界ってどこでもないどこかへということで、ショーン・タンさんってポンさんご存知でしたかね？
存じ上げてないですね。
ですよね。僕もこの機会でたまたましていた、エリックっていう絵本のキャラクターとかは、まあ、検索していただくとなんか見たことあるなと思う方はいらっしゃるかもしれないんですけど、すごいこの方多彩な方で、もともと、まあ、あと画家であり、そこから派生して絵本作家であり、そこから派生してグラフィックノベルとかコミックとかも作られていらっしゃって、でさらにはご自身でアニメ映画、短編のアニメ映画まで作って、それがアカデミー短編賞でちょっとノミネートされるぐらいのところまでやってる、まだ若い方です、40代ぐらいじゃないかな、方なんですけど、うん、まあ、彼の、作品、絵本とかもね、なんて言うんだろうな、現実世界の、まあ、もともと移民の方でそこら辺の問題意識に関するとか、過去の戦争に関する、問題意識みたいなものを作品の中に込めつつも、極めて現実的に描いてる中に可愛いモンスターっていうか、可愛いちょっとした異形のものとかが紛れ込んでいく。でもその異形のものっていうのが実はその人間の世界におけるある種のメタファー的な存在だったりみたいなところも入れ込まれている作品で、可愛いんだけどすごく大人になってもものすごく深く考えさせられるような、僕はなんか宮崎駿とか手塚治虫とかの作品に近いし、あとは一枚一枚がすごく絵のようにクオリティが高いもの、本当に現場で見るとね、びっくりするぐらい細かい絵が作られていて、これをこの絵本のページで作ったのかってすごいびっくりさせられるんですけど、そこら辺はちょっと今でいう松本太陽とかに、日本のね漫画家でいうと松本太陽とかに重ねられるところもあるなみたいなことも思ったりしたんですけど、そんぐらい世界的にはものすごく評価されていて、日本でもすごく人気で、僕が行った時もかなり、お客さんも入っていたんですけど、全体を通しても一つ一つの絵本のエリアみたいなのがあって、そこで過去の彼の、絵コンテとかね、あとは実際に描かれた 原画みたいなものも置いてらっしゃったりとかしたりとか、間に彼のインタビュー映像が挟まれたりして、どういうふうに考えてこの作品を作ったのかとかも分かってみたいなところもすごく良かったりしたので、10月18日までそこの、横浜駅からすぐのところですね、そこ横浜そごう美術館というところで、展示しております。一般1200円かなで見られますので、ちょっと立ち読みでも、あと図書館でね借りられたりとかすると思うんで、ショーン・タンさんの作品見てすごく惹かれたら、このタイミングでぜひ逃すことなく一気に見られる貴重な機会だと思いますので、ぜひぜひ見てみてください。
はい、ありがとうございました。2020年度グッドデザイン賞のベスト100という展示も行われています。そちらも見ていただければななんて思います。はい。ということで、種ラジの種助でございました。またいろいろね、調整していきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。ということで、お相手は、テレビとゲームとどっちかな？ゲーム、ドラゴンクエスト3、ポンと、
オレンジでした。
タネラジ、また。